太宰治作、竹剣談。今、右平君に与える。私は犬については自信がある。いつの日か必ず食いつかれるであろうという自信である。私はきっと噛まれるに違いない。自信があるのである。よくぞ今日まで食いつかれもせず無事に過ごしてきたものだと不思議な気さえしているのである。諸君、犬は猛獣である。馬を倒し、玉坂には獅子と戦ってさえこれを征服するとか言うではないか。さもありなんと私は一人寂しく思考しているのだ。あの犬の鋭い牙を見るがよい。ただものではない。今はあのように街路で無心の風を装い、取るに足らぬもののごとく自ら卑下してゴミ箱を覗き回ったりなどして見せているが、もともと馬を倒すほどの猛獣である。いつ何時怒り狂い、その本性を暴露するか分かったものではない。犬は必ず鎖に固く縛り付けておくべきである。少しの油断もあってはならぬ。世の多くの飼い主は自ら恐ろしき猛獣を養い、これに日々わずかの残飯を与えているという理由だけにて、全くこの猛獣に心を許し、エスヤなど気楽に呼んで、さながら家族の一員のごとく身辺に近づかしめ、三歳の我が愛し子をして、その猛獣の耳をぐいと引っ張らせて大笑いしている図に至っては、先日、目を覆わざるを得ないのである。不意に、ワンと言って食いついたらどうする気だろう。気をつけなければならぬ。飼い主でさえ噛みつかれぬとは保証できがたい猛獣を。飼い主だから絶対に食いつかれぬということは愚かな気のいい迷信に過ぎない。あの恐ろしい牙のある以上必ず噛む。決して噛まないということは科学的に証明できるはずはないのである。その猛獣を放し飼いにして往来をうろうろ徘徊させておくとはどんなものであろうか。昨年の晩秋、私の友人が、ついにこれの被害を受けた。痛ましい犠牲者である。友人の話によると、友人は何もせず、横丁を懐でしてぶらぶら歩いていると、犬が道路上にちゃんと座っていた。友人はやはり何もせず、その犬のそばを通った。犬はその時、嫌な横目を使ったという。何事もなく通り過ぎた。途端、ワンと言って右の足に食いついたという。災難である。一瞬のことである。友人は呆然自失したという。ややあって、悔し涙が湧いて出た。さもありなんと、私はやはり寂しく思考している。そうなってしまったら、本当にどうしようもないではないか。友人は、痛む足を引きずって病院へ行き手当てを受けた。それから21日間病院へ通ったのである。3週間である。足の傷が治っても体内に胸水病といういまわしい病気の毒があるいは注入されてあるかもしれぬという懸念から、その防毒の注射をしてもらわなければならぬのである。飼い主に談判するなど、その友人の弱気をもってしてはとてもできぬことである。じっとこらえて己の不運にため息ついているだけなのである。しかも注射代など決して安いものではなく、そのような余分の蓄えは失礼ながら友人にあるはずもなく、いずれは苦しい算段をしたに違いないので、とにかくこれはひどい災難である。大災難である。また、うっかり注射でも怠ろうものなら、胸水病といって発熱脳乱の苦しみあって、果ては顔が犬に似てきて四つ這いになり、ただワンワンとほゆるばかりだという、そんな凄惨な病気になるかもしれないということなのである。 注射を受けながらの友人の憂慮不安はどんなだったろう。友人は苦労人でちゃんとできた人であるから、醜く取り乱すこともなく、3、7、21日病院に通い、注射を受けて、今は元気に立ち働いているが、もしこれが私だったら、その犬、生かしておかないだろう。私は人の3倍も4倍も復讐心の強い男なのであるから。またそうなると、人の5倍も6倍も残忍性を発揮してしまう男なのであるから。立ちどころにその犬の頭蓋骨をめちゃめちゃに粉砕し、目玉をくり抜き、ぐしゃぐしゃに噛んで、べっと吐き捨て。それでも足りずに、近所近辺の飼い犬ことごとく毒殺してしまうであろう。こちらが何もせぬのに、突然ワンと言って噛みつくとは何という無礼、凶暴の仕草であろう。いかに畜生といえども許しがたい。畜生不憫のゆえをもって、人はこれを甘やかしているからいけないのだ。容赦なく滑稽に処すべきである。昨週、友人の遭難を聞いて、私の畜犬に対する日頃の憎悪はその極点に達した。青い炎が燃え上がるほどの思い詰めたる憎悪である。今年の正月、山梨県甲府の町外れに、8畳、3畳、1畳という草庵を借り、こっそり隠れるように住み込み、下手な小説、あくせく書き進めていたのであるが、この甲府の町、どこへ行っても犬がいる。おびただしいのである。往来に、あるいは佇み、あるいは長々と寝そべり、あるいは漆喰し、あるいは牙を光らせて吠え立て、ちょっとした空き地でもあると、必ずそこは野犬の巣のごとく、くんずほぐれつ、格闘の稽古にふけり。夜など無人の街路を風のごとく、野盗のごとく、ぞろぞろ大群をなして縦横に駆け回っている。甲府の家ごと家ごと、少なくとも2匹くらいずつ養っているのではないかと思われるほどに、おびただしい数である。山梨県は、もともと甲犬の産地として知られているようであるが、街頭で見かける犬の姿は決してそんな純血種のものではない。赤いムク犬が最も多い。取るところなき浅はかな打犬ばかりである。元より私は畜犬に対しては含むところがあり、また友人の遭難以来一層嫌悪の念を増し、警戒をおさおさ怠るものではなかったのであるが、こんなに犬がうようよいて、どこの横丁にでも徴量し、あるいはトグロを巻いて悠然と寝ているのでは、とても用心しきれるものでなかった。私は実に苦心をした。できることなら、すね当て、こて当て、兜をかぶって街を歩きたく思ったのである。けれどもそのような姿はいかにも異様であり、風紀上から言っても決して許されるものではないのだから、私は別の手段を取らなければならぬ。私は真面目に、真剣に対策を考えた。私はまず犬の心理を研究した。人間については私もいささか心得があり、たまには的確に誤たず指定できたことなどもあったのであるが、犬の心理はなかなか難しい。人の言葉が犬と人との感情交流にどれだけ役立つものか、それが第一の難問である。言葉が役に立たぬとすれば、お互いの素振り、表情を読み取るより他にない。尻尾の動きなどは重大である。けれども、この尻尾の動きも注意して見ているとなかなかに複雑で、容易に読み切れるものではない。私はほとんど絶望した。そうして、甚だ切烈な無能極まる一方を暗出した。哀れな給与の一策である。私はとにかく犬に出会うと、満面に微笑をたたえて、いささかも外心のないことを示すことにした。夜はその微笑が見えないかもしれないから、無邪気に動揺を口ずさみ、 優しい人間であることを知らせようと努めた。これらは多少効果があったような気がする。犬は私には未だ飛びかかってこない。けれども、あくまで油断は禁物である。犬のそばを通るときは、どんなに恐ろしくても絶対に走ってはならぬ。ニコニコ癒しい追笑笑いを浮かべて、無心そうに首を振り、ゆっくりゆっくり。内心、背中に毛虫が10匹張っているような窒息線ばかりのおかんにやられながらも、ゆっくりゆっくり通るのである。つくづく自身の卑屈が嫌になる。泣きたいほどの自己嫌悪を覚えるのであるが、これを行わないと、たちまち噛みつかれるような気がして、私はあらゆる犬に哀れな挨拶を試みる。髪をあまりに長く伸ばしていると、あるいはウロンのものとして吠えられるかもしれないから、あれほど嫌だった床屋へも精出していくことにした。ステッキなど持って歩くと、犬の方で威嚇の武器と勘違いして反抗心を起こすようなことがあってはならぬから、ステッキは永遠に廃棄することにした。犬の心理を測りかねて、ただ行き当たりばったり、むやみやたらにご機嫌とっているうちに、ここに意外の現象が現れた。私は犬に好かれてしまったのである。尾を振ってぞろぞろ後についてくる。私は地団だ踏んだ。実に皮肉である。金がね私の心よからず思い、また最近に至っては憎悪の極点にまで達している、その当の畜犬に好かれるくらいならば、いっそ私はラクダに慕われたいほどである。どんな悪女にでも好かれて気持ちの悪いはずはない、というのは、それは船舶の想定である。プライドが、虫が、どうしてもそれを許容できない場合がある。官にならぬのである。私は犬を嫌いなのである。早くからその凶暴の猛獣性を看破し、心よからず思っているのである。たかだか日に一度や二度の残飯の投与に預からんがために、友を売り、妻を離別し、己の身一つ家の軒下に横たえ、忠義顔してかつての友に吠え、兄弟父母もケロリと忘却し、ただひたすらに飼い主の顔色を伺い、愛を追笑、天として恥じず、ぶたれてもキャンと言い尻尾巻いて平行して見せて家人を笑わせ、その精神の卑劣、周回、犬畜生とはよくも言った。日に十里を楽々と走破しうる健脚を有し、獅子をも倒す八甲鋭利の牙を持ちながら、乱打無頼の腐り果てた卑しい根性をはばからず発揮し、一辺の矜持なく、手もなく人間界に屈服し、隷属し、同族互いに敵視して、顔突き合わせると吠え合い、噛み合い、もって人間のご機嫌を取り結ぼうと努めている。スズメを見よ。何一つ武器を持たぬ戦略の賞金ながら、自由を確保し、人間界とは全く別個の小社会を営み、同類愛親しみ、金銭日々の貧しい生活を歌い楽しんでいるではないか。思えば思うほど犬は不潔だ。犬は嫌だ。なんだか自分に似ているところさえあるような気がして、いよいよ嫌だ。たまらないのである。その犬が私を特に好んで、尾を振って親愛の情を表明してくるに及んでは、狼狽とも無念とも、何とも言いようがない。あまりに犬の猛獣性を畏敬し、買いかぶり、節度もなく微笑をまき散らして歩いたゆえ、犬はかえって知気を得たものと誤解し、私を組みしやすしと見て取って、このような情けない結果に立ち至ったのであろうが、何事によらず、物には節度が大切である。私は未だにどうも節度を知らぬ。早春のこと、夕食の少し前に、私はすぐ近くの49連隊の連兵場へ散歩に出て、2、3の犬が私の後についてきて、 今にもかかとをがぶりとやられはせぬかと生きた気もせず。けれども毎度のことであり、観念して無心に平静を装い、パッとダットのごとく逃げたい衝動を懸命に抑え抑え、ぶらりぶらり歩いた。犬は私についてきながら、みちみちお互いに喧嘩など始めて、私はわざと振り返ってみもせず、知らぬふりして歩いているのだが、内心実に平行であった。ピストルでもあったなら、躊躇せずドカンドカンと射殺してしまいたい気持ちであった。犬は私にそのような下面女菩薩、内心女夜叉的の慣例の外心があるとも知らず、どこまでもついてくる。練兵場をぐるりと一回りして、私はやはり犬に慕われながら帰途に着いた。家へ帰り着くまでには、背後の犬もどこかへうんさん無償しているのがこれまでのしきたりであったのだが、その日に限ってひどく必要で慣れ慣れしいのが一匹いた。真っ黒の見る影もない子犬である。ずいぶん小さい。胴の長さ五寸の感じである。けれども小さいからといって油断はできない。歯はすでにちゃんと生え揃っているはずである。噛まれたら病院に3、7、21日間通わなければならぬ。それにこのような幼少なものには常識がないから、従って気まぐれである。一層用心をしなければならぬ。子犬は後になり先になり私の顔を振り仰ぎ、よたよた走って、とうとう私の家の玄関までついてきた。おい、変なものがついてきたよ。
おや、かわいい。
かわいいもんか。追っ払ってくれ。手荒くすると食いつくぜ。お菓子でもやって。例の軟弱外交である。子犬はたちまち私の内心畏怖の情を見抜き、それにつけ込み、ずうずうしくもそれからずるずる私の家に住み込んでしまった。そうしてこの犬は、3月、4月、5月、6、7、8。そろそろ秋風吹き始めてきた現在に至るまで、私の家にいるのである。私はこの犬には幾度泣かされたかわからない。どうにも始末ができないのである。私は仕方なく、この犬をポチなどと呼んでいるのであるが、半年も共に住んでいながら、いまだに私はこのポチを一家のものとは思えない。他人の気がするのである。しっくりいかない。不和である。お互い心理の読み合いに火花を散らして戦っている。そうしてお互いどうしても釈然と笑い合うことができないのである。はじめこの家にやってきた頃はまだ子供で、地べたのありを不審そうに観察したり、我慢を恐れて悲鳴を上げたり、その様には私も思わず失笑することがあって、憎いやつであるが、これも神様の御心によってこの家へ迷い込んでくることになったのかもしれぬと、縁の下に寝床を作ってやったし、食い物も乳幼児向きに柔らかく煮て与えてやったし、飲み取り粉など体に振りかけてやったものだ。けれども、一月経つともうほういけない。そろそろ打犬の本領を発揮してきた。いやしい。もともとこの犬は練兵場の隅に捨てられてあったものに違いない。私のあの散歩の木と私にまつわりつくようにしてついてきて、その時は見る影もなく痩せこけて毛も抜けていて、お尻の部分はほとんど全部剥げていた。私だからこそ、これに菓子を与え、おかゆを作り、荒い言葉一つかけるではなし、腫れ物に触るように丁重にもてなしてあげたのだ。他の人だったら、足毛にして追い散らしてしまったに違いない。私のそんな親切なもてなしも、内実は犬に対する愛情からではなく、犬に対する先天的な憎悪と恐怖から発した、老快な駆け引きに過ぎないのであるが、けれども私のおかげで、このポチは毛並みも整い、どうやら一人前の男の犬に成長することを得たのではないか。 私は恩を売る気は毛頭ないけれども、少しは私たちにも何か楽しみを与えてくれても良さそうに思われるのであるが、やはり捨て犬はダメなものである。大飯食らって、食後の運動のつもりであろうか。下駄をおもちゃにして無残に噛み破り、庭に干してある洗濯物をいらぬ世話して引きずり下ろし泥まみれにする。こういう冗談はしないでおくれ。実に困るのだ。誰が君にこんなことをしてくれと頼みましたか？と私は、うちに針を含んだ言葉を精一杯優しく嫌味を聞かせて言ってやることもあるのだが、犬はキョロリと目を動かし、嫌味を言い聞かせている当の私にじゃれかかる。なんという甘ったれた精神であろう。私はこの犬の鉄面皮には密かに呆れ、これを軽蔑さえしたのである。長鶴に及んで、いよいよこの犬の無能が暴露された。第一、形が良くない。幼少の頃にはもう少し形の均整も取れていて、あるいは優れた血が混じっているのかもしれんと思わせるところあったのであるが、それは真っ赤な偽りであった。胴だけがニョキニョキ長く伸びて、手足が著しく短い。亀のようである。見られたものでなかった。そのような醜い形をして、私が外出すれば、必ず影のごとく、ちゃんと私に付き従い、少年少女までが、いやあ、へんてこな犬じゃと指さして笑うこともあり、多少見え坊の私はいくら澄まして歩いても何もならなくなるのである。いっそ他人のふりをしようと足早に歩いてみても、ポチは私のそばを離れず、私の顔を振り仰ぎ振り仰ぎ、後になり先になり、絡みつくようにしてついてくるのだから、どうしたって二人は他人のようには見えまい。気心のあった主従としか見えまい。おかげで私は外出の旅ごとに、随分暗い憂鬱な気持ちにさせられた。いい修行になったのである。ただ、そうしてついて歩いていた頃はまだよかった。そのうちに、いよいよ隠してあった猛獣の本性を暴露してきた。喧嘩格闘を好むようになったのである。私のお供をして町を歩いて、行き合う犬、行き合う犬、すべてに挨拶して通るのである。つまり、片っ端から喧嘩して通るのである。ポチは足も短く若年でありながら、喧嘩は相当強いようである。空き地の犬の巣に踏み込んで、一時に五匹の犬を相手に戦った時は、さすがに危うく見えたが、それでも巧みに身をかわして難を避けた。非常な自信を持ってどんな犬にでも飛びかかってゆく。たまには勢い負けして吠えながらじりじり退却することもある。声が悲鳴に近くなり、真っ黒い顔が青黒くなってくる。一度、子牛のようなシェパードに飛びかかっていって、あの時は私が青くなった。果たしてひとたまりもなかった。前足でコロコロポチをおもちゃにして本気に付き合ってくれなかったので、ポチも命が助かった。犬は一度あんなひどい目に遭うと大変育児がなくなるものらしい。ポチはそれからは目に見えて喧嘩を避けるようになった。それに私は喧嘩を好まず、いいな、好まぬどころではない。往来で野獣の組打ちを放置し許容しているなどは文明国の恥辱と信じているので、かの耳を漏せんばかりのケンケンゴーゴーキャンキャンの犬の野蛮のわめき声には殺してもなお飽き足らない憤怒と憎悪を感じているのである。私はポチを愛してはいない。恐れ憎んでこそいるが、微塵も愛してはいない。死んでくれたらいいと思っている。私にのこのこついてきて、何かそれが飼われているものの義務とでも思っているのか、道で会う犬、会う犬、必ず凄惨に吠え合って、主人としての私はその時どんなに恐怖にわななき震えていることか。 自動車呼び止めて、それに乗ってドアをバタンと閉じ、一目散に逃げ去りたい気持ちなのである。犬同士の組打ちで終わるべきものならまだしも、もし敵の犬が血迷って、ポチの主人の私に飛びかかってくるようなことがあったらどうする?ないとは言わせぬ。血に飢えたる猛獣である。何をするか分かったものでない。私はむごたらしく噛み裂かれ、三七二十一日間病院に通わなければならぬ。犬の喧嘩は地獄である。私は機会あるごとにポチに言い聞かせた。喧嘩してはいけないよ。喧嘩するなら僕から遥か離れたところでしてもらいたい。僕はお前を好いてはいないんだ。少しポチにもわかるらしいのである。そう言われると多少しょげる。いよいよ私は犬を薄気味悪いものに思った。その私の繰り返し繰り返し言った忠告が功を奏したのか、あるいはかのシェパードとの一戦に無様な惨敗を喫したせいか、ポチは卑屈なほど柔弱な態度を取り始めた。私と一緒に道を歩いて他の犬がポチに吠えかけると、ポチは、
まあ、嫌だ嫌だ、野蛮ですね、
と言わんばかり。ひたすら私の気に入られようと上品ぶって、ぶるっと胴震いさせたり、相手の犬を仕方のない奴だねと、さもさも暴れむように流し目で見て、そうして私の顔色を伺い、ひひひ、と卑しい追笑笑いするかのごとく、その様子のいやらしいったらなかった。一つもいいところないじゃないか、こいつは。人の顔色ばかり伺ってやがる。あなたがあまり変に構うからですよ。家内は初めからポチに無関心であった。洗濯物など汚された時はブツブツ言うが、あとはケロリとしてポチポチと呼んで飯を食わせたりなどしている。性格が破産しちゃったんじゃないかしら、と笑っている。飼い主に似てきたというわけかね。私はいよいよ苦々しく思った。7月に入って異変が起こった。私たちはやっと東京の三鷹村に建築最中の小さい家を見つけることができて、それの完成し次第、1ヶ月24円で貸してもらえるように、家主と契約の証書交わして、そろそろ移転の支度を始めた。家が出来上がると、家主から速達で通知が来ることになっていたのである。ポチはもちろん捨てて行かれることになっていたのである。連れて行ったっていいのに。家内はやはりポチをあまり問題にしていない。どちらでもいいのである。ダメだ。僕は可愛いから養ってるんじゃないんだよ。犬に復讐されるのが怖いから仕方なくそっとして置いてやっているのだ。わからんかね。でも、ちょっとポチが見えなくなると、ポチはどこ行ったろ?どこ行ったろ?大騒ぎじゃないの。見なくなると一層薄気味が悪いからさ。僕に隠れて、密かに同志を糾合しているのかもわからない。あいつは僕に軽蔑されていることを知っているんだ。復讐心が強いそうだからな、犬は。今こそ絶好の機会であると思っていた。この犬をこのまま忘れたふりしてここへ置いてさっさと汽車に乗って東京へ行ってしまえば、まさか犬も笹子峠を越えて三鷹村まで追いかけてくることはなかろう。私たちはポチを捨てたのではない。全くうっかりして連れて行くことを忘れたのである。罪にはならない。またポチに恨まれる筋合いもない。復讐されるわけはない。大丈夫だろうね。置いて行っても飢え死にするようなことはないだろうね。狩猟のたたりということもあるからね。もともと捨て犬だったんですもの。家内も少し不安になった様子である。そうだね。飢え死にすることはないだろう。なんとかうまくやっていくだろう。あんな犬、東京へ連れて行ったんじゃ。僕は友人に対して恥ずかしいんだ。
どうが長すぎる。みっともないね。
ポチはやはり置いていかれることに確定した。するとここに異変が起こった。ポチが皮膚病にやられちゃった。
これがまたひどいのである。
さすがに形容をはばかるが、三条目を背けしむるものがあったのである。檻からの炎熱とともに、ただならぬ悪臭を放つようになった。今度は家内が参ってしまった。
ご近所に悪いわ。
殺してください。女はこうなると男よりも冷酷で度胸がいい。
殺すのか。
私はぎょっとした。
もう少しの我慢じゃないか。
私たちは三鷹の家主からの速達を一心に待っていた。7月末にはできるでしょうという家主の言葉であったのだが、7月もそろそろおしまいになりかけて、今日か明日かと引っ越しの荷物もまとめてしまって待機していたのであったが、なかなか通知が来ないのである。問い合わせの手紙を出したりなどしているときに、ポチの皮膚病が始まったのである。
見れば見るほど賛美の極みである。
ポチも今はさすがに己の醜い姿を恥じている様子で、とかく暗闇の場所を好むようになり、たまに玄関の日当たりのいい敷石の上でぐったり寝そべっていることがあっても、私がそれを見つけて、
うわ、ひでえな、
と罵倒すると、急いで立ち上がって首を垂れ、並行したようにこそこそ縁の下に潜り込んでしまうのである。それでも私が外出するときには、どこからともなく足音を忍ばせて出てきて、私についてこようとする。こんな化け物みたいなものについてこられてたまるものか。とその都度、
私は黙ってポチを見つめてやる。
あざけりの笑いを口角にまざまざと浮かべて、なんぼでもポチを見つめてやる。
これは大変効き目があった。
ポチは己の醜い姿にはっと思い当たる様子で、首を垂れ、しおしおどこかへ姿を隠す。
とっても我慢ができないの。私までむずがゆくなって。
家内は時々私に相談する。なるべく見ないように努めているんだけれど、一度見ちゃったらもうダメね。夢の中にまで出てくるんだもの。
まあ、もう少しの我慢だ。
我慢するより他はないと思った。たとえ病んでいるとは言っても、相手は一種の猛獣である。下手に触ったら噛みつかれる。明日にでも三鷹から返事が来るだろう。
引っ越してしまったらそれっきりじゃないか。
三鷹の家主から返事が来た。
読んでがっかりした。
雨が降り続いて壁が乾かず、また人手も不足で、完成までにはもう10日くらいかかる見込みというのであった。
うんざりした。
ポチから逃れるためだけでも、早く引っ越してしまいたかったのだ。私は変な焦燥感で仕事も手につかず、雑誌を読んだり、酒を飲んだりした。ポチの皮膚病は一日一日ひどくなっていって、私の皮膚もなんだかしきりに痒くなってきた。深夜、戸外でポチが、
バタバタバタ、
かゆさに身もだいしている物音に、幾度ぞっとさせられたかわからない。たまらない気がした。いっそ一思いにと、凶暴な発作に駆られることもしばしばあった。家主からは、さらに20日待てと手紙が来て、私のごちゃごちゃの憤懑が、たちまち手近のポチに結びついて、こいつあるがために、このように所持円滑に進まないのだ。と何もかも悪いことは皆ポチのせいみたいに考えられ、奇妙にポチを呪詛し、あるよ、私の寝巻きに犬の蚤みが伝播されてあることを発見するに及んで、ついにそれまで耐えに耐えてきた怒りが爆発し、私は密かに重大の決意をした。
殺そうと思ったのである。
相手は 恐るべき猛獣である。常の私だったら、こんな乱暴な決意は逆立ちしたって成し得なかったところのものなのであったが、盆地特有の酷暑で少し変になっていた矢先であったし、また、毎日何もせず、ただポカンと家主からの速達を待っていて、死ぬほど退屈な日々を送ってむしゃくしゃイライラ。おまけに不眠も手伝って発狂状態であったのだからたまらない。その犬の飲みを発見した夜、直ちに家内をして牛肉の大切れを買いに走らせ、私は薬屋に行き、ある種の薬品を少量買い求めた。これで用意はできた。家内は少なからず興奮していた。私たち鬼夫婦は、その夜、窮守して小声で相談した。あくる朝、四時に私は起きた。目覚まし時計をかけておいたのであるが、それの鳴り出さぬうちに目が覚めてしまった。しらじらと開けていた。肌寒いほどであった。私は竹の皮包みを下げて外へ出た。おしまいまで見ていないで、すぐお帰りになるといいわ。家内は玄関の式台に立って見送り、落ち着いていた。心得ている。ポチ、来い。ポチは尾を振って縁の下から出てきた。来い、来い。私はさっさと歩き出した。今日は、あんな意地悪くポチの姿を見つめるようなことはしないので、ポチも自身の醜さを忘れて、いそいそ私についてきた。霧が深い。街はひっそり眠っている。私は練兵場へ急いだ。途中、恐ろしく大きい赤毛の犬がポチに向かって猛烈に吠え立てた。ポチは例によって上品ぶった態度を示し、何を騒いでいるのかね、とでも言いたげな別紙をちらとその赤毛の犬にくれただけで、さっさとその面前を通過した。赤毛は卑劣である。無法にもポチの背後から風のごとく襲いかかり、ポチの寂しげな睾丸を狙った。ポチはとっさにくるりと向き直ったが、ちょっと躊躇し、私の顔色をそっと伺った。やれ！私は大声で命令した。赤毛は卑怯だ！思う存分やれ！許しが出たので、ポチはブルンと一つ大きく胴震いして、弾丸のごとく赤犬の懐に飛び込んだ。たちまちケンケンゴーゴー。二匹は一つの手まりみたいになって格闘した。赤毛はポチの倍ほども大きい図体をしていたがダメであった。ほどなくキャンキャン悲鳴を上げて敗退した。おまけにポチの皮膚病まで移されたかもわからない。バカなやつだ。喧嘩が終わって私はほっとした。文字通り手に汗して眺めていたのである。一時は二匹の犬の格闘に巻き込まれて私も共に死ぬるような気さえしていた。俺は噛み殺されたっていいんだ。ポチよ、思う存分喧嘩をしろ！と異様に力んでいたのであった。ポチは逃げてゆく赤毛を少し追いかけ、立ち止まって私の顔色をちらと伺い、急にしょげて首を垂れ、すごすご私の方へ引き返してきた。よし、強いぞ！褒めてやって私は歩き出し、橋をカタカタ渡って、ここはもう練兵場である。昔ポチはこの練兵場に捨てられた。だから今、またこの練兵場へ帰ってきたのだ。お前のふるさとで死ぬがよい。私は立ち止まり、ポトリと牛肉の大切れを私の足元へ落として。ポチ、食え。私はポチを見たくなかった。ぼんやりそこに立ったまま。ポチ、食え。足元でペチャペチャ食べている音がする。一分経たぬうちに死ぬはずだ。私は猫背になってのろのろ歩いた。霧が深い。ほんの近くの山が
ぼんやり黒く見えるだけだ。南アルプス連峰も富士山も何も見えない。朝露で下駄がびしょ濡れである。私は一層ひどい猫背になってのろのろ木戸に着いた。橋を渡り、中学校の前まで来て、振り向くと、ポチがちゃんといた。面目投げに首を垂れ、私の視線をそっとそらした。私ももう大人である。いたずらな干渉はなかった。すぐ事態を察知した。薬品が効かなかったのだ。うなずいて、もうすでに私は白紙還元である。家へ帰って、ダメだよ。薬が効かないのだ。許してやろうよ。あいつには罪がなかったんだぜ。芸術家はもともと弱い者の味方だったはずなんだ。私は途中で考えてきたことをそのまま言ってみた。弱者の友なんだ。芸術家にとってこれが出発で、また最高の目的なんだ。こんな単純なことを僕は忘れていた。僕だけじゃない。みんなが忘れているんだ。僕はポチを東京へ連れて行こうと思うよ。友がもしポチの格好を笑ったらぶん殴ってやる。
卵あるかい？
ええ。家内は浮かぬ顔をしていた。ポチにやれ。二つあるなら二つやれ。お前も我慢しろ。皮膚病なんてのはすぐ治るよ。
ええ。
家内はやはり浮かぬ顔をしていた。